はい、松本さん。
はい。
今日は、2月の26日、226。
うん。
2月最後の放送でございます。
はい。
ですね。うん、あれ見ました？マッスル、両国は。
見ましたよ。
DDT ユニバースだっけ？なんか配信のサイト。違う？
うん。
見た。どうでした？僕は先週ちょっと感想をブログで書いたんですが、なかなかと。
うんうんうんうん。
面白かった。
面白かったですね。
面白かったですか？どの辺が面白かったですかね。
どの辺がって言われるとね。難しい
です。難しいですかね。
うん。
あんなシーンやこんなシーンね。
なんかその、意外さもあったりとか、そのなんか、俺、純烈の人さ、
うん、
あの人があれだ、あれなんだっていう感じだったのね。
酒井リーダー？
そうそうそうそうそう。
もうまさに。
その、あの HG の、
うん、
真似をしてた、
はい、そうですね。
っていうかもう、してた、あの人が純烈なんだとか、
はいはいはい。
なんかそういうその、いわゆるその、テーマでもあった、俺たちのセカンドキャリア、
うんうんうんうん、
まさにっていうところで。
まあ、純烈の酒井リーダーに関しては、セカンドキャリアどころかね、プロレスラーになる前はロフトプラスワンのプロデューサーですからね。
そうそうそうそう、だからすごいなんかあの、近いところに、
そうです
まあ、変な話で近いところにいた人
なんだなと。間接的にお世話になってるみたいな感じ。
うんうんうんうん。
いやー、よかったよね。俺は泣いたよ、ほんと。いろんな展開でね。やっぱり、あれは、同世代としてはね。まあ、みたいなことはブログに書いたので、ぜひ読んでほしいんですけど、
うん、
ちょうど今日ね、その、まあ、ずっと飯行こう行こうつっててさ、もう、その、酒井さんがさ、
うん、
もう何ヶ月か前からノイローゼみたいな状態でずっと。で、やっとマッスル終わったから、じゃあ飯行こうつって、今日ちょっと昼行ってきたんですけど、
うん、
あの、上野の焼肉屋に行ったんですけど、
うん、
そこめちゃめちゃうまくてさ、なんか、松本くんと一緒に行きたいんだけど、
うん、
なんか上野のコリアンタウンみたいなちっちゃい集まりのところにある店でさ、
うんうんうん、
昼しかやってないから、なんか平日ね、休みの時にでもちょっと、松本くんと行こうかなと。まあ、ちょうどその前新潟のね、名士である酒井さんと飯を食おうっていうタイミングの朝に、まあ、昨日の夜か、
うんうん、
ネギっ子の奈緒さんの結婚が発表になったじゃないですか。
うんうんうんうん。
いや、やっぱもう、奈緒さんの結婚発表だから、もう松本くんとかもう今日は飯、喉を通らないんじゃないかなって思いました。やっぱショックで。いや、もう本当に、もうどうしよう、本当 CD とか割るツイートとかしてたらどうしようと思ってたんですけど、大丈夫でしたか、その辺は。
飯田香織さんのね。
そうね。バスツアー？あ、ライブの後のやつ
そうそうそう、あの、細かすぎる。伝わらないモノマネで、
うんうん、
あの飯田香織の卒業ライブの後のファンのモノマネ、
うん、覚えてる？あったっけ？誰がやったやつ？
そうそうそうそう、
なんか名前うなだれてるやつ？
そう、もうどうすればいいんだよみたいな。
ああ、あったね。
ことを言うファンの真似をしたもの、あれが一番に思い浮かんだんですけど、
はいはい。
いやー、なんかめでたいし、
うん、
めでたいし、
うん、
なんかその、うん、勝手にね。
うん、
ネギっ子の、
うん、
奈緒さんの、お相手は、
うん、
一般人だと思ってた、みたいなところが、
なるほどね。
結婚するとしたら、
うん、
その、新潟の一般の人だ、みたいな、
うん、
勝手なイメージがあったんだけど、
うん、
それが、その、またパフュームに呼ばれた三人祭りで共演した、
うん、
そのバンドのクソ委員会の人っていうのが、
その3人組だけが集まるイベントだったね、あれね。
そうそうそう。3
ピースバンドのベースの方なんだ、相手が。
そうそうそうそう。意外性もあり、
うん、
こう、その、相手もなんかちょっと、ちゃんとアイドルっぽいというか、
うん、
変な話ね。
うん。
のがなんかこう、やっぱネギっ子すごいん、一般の人じゃないからってわけでもないんだけど、なんか、やっぱネギ子すごいなって思ったというか。
なるほどね。
うん。
いや、なんかさ、その、ちょっとね、今日話題のツイート今俺が指揮をしなきゃいけないかしてんだけど、あれなんですよね、その、なんか、発表があってさ、昨日の夜に。
うん。
で、なんか、ずっとちょっと、ここ最近寝てなくて、ちょっと居眠りしたんですけど、
うん。
あの、友達からの LINE で、
うん。
なおさん結婚みたいなのが来てさ。
うんうん、
で、ファって見て、
うん、
びっくりして、で、どうしたらいいかわかんないから、とりあえず、楓さんに、うん、わ、めでたいとだけ LINE 送ったんですけど、うん、特にあれなんですけど、今日もさ、すごいね、反響というかさ、NHK の新潟でもニュースになっててさ、
うん、
で、LINE でももちろんなんか、LINE じゃないや、Twitter でもトップのこう、なんか扱いでいっぱい出ててさ、
うんうんうん。
とりあえず僕もたまたま、そのご本人のツイートも目にしたからおめでとうってやったんだけど、
うんうんうん。
なんかやっぱさ、その、言われてるのはさ、
うん。
やっぱこれアイドルなのに結婚をしても、
うん。
これだけみんなが祝福をして、いること自体がもうすごいということがやっぱみんな言うじゃないですか。
はいはいはい、はい、
要はなんかこうアイドルなのに結婚したっていうことを普通に祝福されてこれからも続けられることがすごいっていうね、うん、で確かにそれは本当にその通りだと思うんだけど、
うん、
なんか俺はその多分モヤモヤしてる人もいると思うんですよ、そのもう本当に好きで、
はいはいはいはい。
だからそれで凹んだりする人がダメみたいな風潮だったらちょっとかわいそうだなと思って、めちゃめちゃ応援してる。はいはいはい、だからその、うんうん、いや、松本くんみたいにね、そのやっぱ CD を割るとかは良くないけど。
割ってねえし。
俺割ってねえし。
俺割ってねえし。
そのカリプソ娘の CD を割ったりするでしょ、松本くんは怒って。まあそもそもその、松本くんがなおちゃん推しかどうか俺よく知らないんだけど。まあうちら番組的には解剖推しだからね。
うん。
解剖が結婚ってなったらもう終わるけど。まあ、そういう割、そういうことは誰もしないからやめてほしいけど、めっちゃ悲しいっていうツイートが、をしても、そういう人がいてもいいかなとは思った。
うん、もちろん、そうだよね。
うん、そうそう。だからいろんな喜びというか反応があった上でね。
引きこもごも、ね。
そうそう、引きこもごもあった上で、なんかやっぱ、大枠みんながめでたいって言ってるぐらいが、すごいアイドルのこう、うんうんうん、いう結婚っていうのはいいのかなと思って。でもまあやっぱ確かにすごいことだね、うん。なんかね、こうやってみんながお祝いして。で、また普通に引退とかじゃなくてさ。
本当に素敵なことですよね。うん。
なんか、これから歌う曲がもっと楽しみになるしさ。
うんうんうんうん。
今まで歌ってきた歌だってもしかして曲によってはすごいライブとかで聴いたらまたこう聞こえ方が違うのかもしれないし。
いやだってもうこうなってからのカリプソ娘なんてもう。
ですよね。
そうだよね。
ちょっとそれは思うな
うん。
というところで始めましょうかね。普通に一話題全部喋っちゃった。いきまーす。はい、というわけで始まりましたオーディオギャラクシーをお送りしますのはラムライダーと。
松本です。
この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。はい、今日のメールテーマは勘違いということで。
うん、
皆さんがうっかりしてしまった勘違い、あるいは、勘違いされたこととか、
はい、
なんかずっと間違えて覚えてたことでもいいですし、
うん、
勘違いにまつわるエピソードを広く募集しております。皆さん送ってください。
はい、
この番組は投げ銭の受付をしております。番組サイトからペイパルでできますので、よかったらやってください。
はい。
ということで、ね、なおさんの結婚ですよ。めでたいですね。
はい
30歳で、もう、そうか、だから次31歳になるんだね。
うん。
まあ、なんか、すごい、ありきたりのこと言うけど、見えないね。なんかね、30、うん。だってさ、
そうだね、
すげえバカっぽいこと言うけどさ、31ってことはさ、俺らが28とかの時のさ、うん、3つ上の女の人だぜ。わ、うん、かる？なんか言いたいこと。
わかるわかる。
俺たちの基準で28ってあるじゃないですか。
あるある。なん
か。自分たちの基準としても28歳、ね、女の人の28歳とかってあるけど、
うんうんうん、
見えないよな、みんな若いよな、全体的に。
なんかちょっとその、なんだろうな、
うん、
今、その西村智美に例えようと思ったけど、西村智美でもないなって思った。
トロリン、
うん、
トロリンはなんか続けたりしたっけ？チャチャの人と結婚したよね。
あ、そうだっけ？
うん、チャチャの人が、と結婚してレストランかなんかやってなかったっけ、シェフかなんか。
あ、そうなんだ。
うん。だと思った。そうそう、なんで西村智美を思い出したの？
なんかその、キャラの感じ？
あ、
その
ちょっとおっとりしてて。
そうそうそう、そう、年。
西村智美それで、他にもっといないのかよ。
今だってなんかそういう、
うん。
キャラが、なんかちょっとその、抜けてるというか。
うんうんうん。
感じのアイドルの人、
うん、
って、まあ、いっぱいいるんだろうけど、
まあ、完全に作ってなさそうな人ってなかなかこう見ないよね。確かに。
そうそうそうそうそうそう
そう。それはなんかわかる。そうだね。
そうなんだよね。だもうなんか 俺の中だと基本的にはサンマが大好きな、
うん、まあまあまあそうだね、
列があるじゃない、その浅田美代子とかさ、
うん、あるね、古くは浅田美代子からね。
そうそうそう。そのなんか系譜を感じる部分はちょっとあるんだけど。
確かにね、バラエティ向きではあるよね。ナオ、うん、さんは。なんかこれを機にまたそういうので露出があるといいなと思うけど。
うん。
そうなんだね。
いやー、めでたいね、本当に。
そうだね。まあなんか、ナオ、うん、さんだから、こう、めでたいね、ぐらいの感じだけど、うん、多分俺、カイポが結婚つったら普通に泣いちゃうと思うんだよね、その、よかったね、つって。涙ぐんじゃう気はするよね。
ああ、そうそうそう
。だけど、そんな話もね、ちょっと酒井さんと飯食いながら、なおちゃん結婚したね。
人の結婚で涙ぐむことってあんの？
え、そんなない？だって別に。え、普通にあるでしょ？ない？めでたいね。だって、そんなこと言ったら別にさ、いや、俺らだって別に石原の結婚式行ったってちょっとはやっぱりさ、うるっとくるしさ。そういうこと。
あ、その結婚式に行ったらね。
あ、まあまあ、式、まあまあ。
事実を知っただけで。
うん。
涙ぐむのはもうちょっとやばいよね。
嘘？そう？そうかな？
ちょっと気持ち悪いよね。
本当？
俺の感覚からしたらね。
そっか。まあまあまあ、うん、いやまあ、それは想像だけどね。想像でそうなってる時点で余計やばいよね。
実際になったらもうやばいでしょ。
そうだね。いやまあまあ、うん、でもそれはまあまあ確かにね、そんな、どうなるのかはわからないですけど、そういうことも、うん、まあいずれはあるのかもしれないしね。
そうだね。
まあ番組に、番組最多ゲストだからさ。
人の、結婚とか関心ないからな。
まあな。まあ確かに別に俺もないっちゃないけどさ。うんうん、だってどうなるかなんかその後わかんないわけだし。
そうそうそう、俺結婚というもの自体別にそんないいものと思ってないから。
うん、そうだね。
その、いいことだけではないものだと思ってもいるから、手放しで喜べないというかさ。
うん、だからカリプソ娘割っちゃうんだもんね。
カリプソ娘は割ってないし、
うん、そうだっけ、そっか、
うん、カリプソ娘は割ってないし、
うん、そっかそっか、だったらよかった、うん、ですね、なとこですかね、
うん、
あ、じゃあ先にこっちかけようかな、じゃあちょっと1曲目の予定だったのを変えてこっち行きます、
はい、
先ほどから話題に出ておりますネギっ子のナオさんの結婚を祝しまして、こちら、松本さんはこの CD を割っておりません。ネギっ子のカリプソ娘に花束を聞いてください。はい、というわけで聞いていただきましたのはカリプソ娘に花束をでした。ネギっ子のナオさん、おめでとうございます。
はい。
いや、もう当たり前の話だけど、もうこの曲もろだな。詩の内容が、
いや、だってもうこれ聞いた時に、
うん、
もうこの直後とかに、一人なんか結婚すんじゃないかなって思ってたもん、
俺。いや、だからさ、もっと言うとさ、もしかしたら、本当にそれぐらいの時からもう決まっててだったのかなぐらいに思っちゃうよね。
そう、実はもう結婚してましたなのかなとか。
あ、そうだね。
と思ってた。うん。
確かに。まあまあまあ、でも改めていい曲だなと。思いましたけど、うん、いいですね。これライブで聞くのは楽しみですな。
はい。
ちょっとこれじゃあこのまま一緒でちょっと駆け切るとして、今週あったことなんですが、
はい、はいはい。
ここのとこ割とそのずっと曲、いろんな仕事とかもあってさ、まあ、自分のもちょっとやってんだけど作っててさ、ほとんど外に出てなくてさ、
うん。
人にも会ってない上に、割とその松本くんも海外行ってたりとかしてさ、
うん。
あんまりこうなんかエピソードっぽいエピソードがなかったんですけど、
はい。
今週は割とね、まあ今日もちょっと酒井さんと会ったりとかさ、しながらこう、人と会ったりイベント行ったりとかがあったんですよ。で、うん、例えばちょっとこの間見た、そのグリーンブックっていう映画がさ、ちょうどアカデミー賞でアカデミー、その作品賞を取ったんですけど、
うん。
とか、なんかいろいろこう、行ってきたものが後から話題に出たりとかもあったんですが、ね、うん、この間、ね、何したんだっけな、昼間にメルマ旬報 TV の収録があって、
はい。
で、収録に行って、で、うん、その後スタジオでレコーディングがあって、
うん、
で、レコーディングの、あと夜はコンテニーの雑誌の取材があったりとかして、割とその日はスケジュールがタイトだったんですけど、
はい。
ちょうどその日にね、まあその日を含む期間に、
うん、
去年の年末にプロデュースしたゆるめるものヨーナピちゃんが、
はい。
個展を開いていたんですよ。
うん、
スタジオからまあそんなに遠くないところで、
うん、
で まあ、僕がプロデュースしたのは、Welcome to Yonapi World っていうミニアルバムがあってさ、で、この番組でも何度もかけてんだけど、
うん。
そのアルバムは結構作るときも、割ともう本当に、その、まあ、タイトル曲になってんだけど、割と二人でもうずっと作っていて、スタジオで。
うん。
で、なんか、割とその歌詞も最初に、ナピちゃんが書いて、で、一生懸命本人がその世界観を説明してくれるわけ、歌詞の。なんか、ただの恋愛の歌とか、ただのみんな元気出してみたいな歌じゃなくて、ヨーナピちゃんの世界をこう歌にするみたいなテーマがあったから、これこれはこういう世界で、とか、例えばなんか、なんか、最後、で、歌詞を結構僕が変えたりしたところも、やっぱどうしてもこう変えたくないとかがあったりとかして、で、こだわりが強くて、っていう作品があったんだけど、それ自体も全部テーマに内包した個展を開いてたんですよ。で、彼女は多分美術系の学校に行ってたのかな。だから本当にアートとかも好きだし、自分でも作る人で絵も描く人だから、なんかいろんなアート作品を展示してるイベントっていうのがあって、で、なんかそこで似顔絵とかもやったり、在廊する時間があるっていう話を聞いてたんだけど、なんかいる時に行くと気を使わせるかなと思って、じゃあその日ちょうどなんか いる予定じゃないっぽかったから、なんかパパッと行って作品見てね、なんか行ったよーっつって明日とか気になる人は行ってねみたいなツイートすればいいかなと思って行ったんだけど、なんかたまたま前の日にやった、その、予約制の似顔絵が好評だったらしくて、俺が行った日もなんか在廊してる日だったんですよ。で、行った時はいなかったんだけど、ちょっとしたら、なんかどっかから戻ってきて、その次の予約の人の似顔絵を描き始めて。
はい。
で、なんかいる時にさ、なんか行くとその気を使わせると思ってたから、もう刺さって出ようと思ったんだけど、
うん。
そしたら、帰るねって言ったら、ちょっと待っててくださいって言って、その似顔絵、もうちょっとで終わるから、そのファンの方とね、一対一で行ってんだけど、待っててくださいとか待ってたら、その終わって、似顔絵が終わった後にさ、一緒にこう写真とかを撮ってくれてさ、で、なんか、お土産とかもくれてね、で、ギャラリーのこう入り口のとこまで見送ってくれたわけ。はい、で、その店内でもずっと俺が作った曲とかがかかってるんですよ。で、まあ、実はそのギャラリー入る時もちょっとこうなんか、ヨナピちゃんのファンの人にこうちょっと刺されたりとかしてるの、顔刺されたりとかしてるのね。俺は。
びっくりした、今。
そんな別に、視察はされないわ。そんな CD 割るわけじゃないんだから。ラムライダーだ、みたいな感じのことはあったんだけど。
はい。
まあまあまあ、なんか、一応プロデュース作品やったばっかだし、時々ツイートの絡みもあるから、気になる人もいたのかな、ぐらいに思ってたんだけど、似顔絵をね、その場で描き終わったお客さんが声をかけてきたわけ。
はい。
で、なんだろう、曲の感想とかかなと思ってさ、ちょっとこう、まあ、期待しつつも話を聞いたらさ、その、似顔絵を描き終わったお客さんがさ、すいません、もしかして財布一緒じゃないですかって聞いてきたのよ。
おう。
で、確かにそれで見せてもらった財布が、同じ財布だったの、俺と。
ほう。
で、それってそれ今回蔵前のギャラリーだったんだけど、割とその近所の、川のお店のやつで、そこでしか買えないやつだから、多分その人も気になったのかなと思って、松本くん見たことあるから、俺のちょっと深緑の財布があるんだけどさ、ずっと使ってる。
いやー、わからんね。
まあまあまあまあ、確かに同じ財布、同じ形の同じお店の、同じ財布だった。
ほら、ラムの財布は、ラムが財布どこって言って、財布がないって騒いでる時にしか意識しないから、
そっかそっか。
見れないんだよ。
じゃあ、ないからそこに。
そう、ないか。
じゃあ今度はそれ一緒に探してもらうためによく見せるから見て。ちょっと深緑の革の財布なんだけどさ。で、確かに同じ財布だったわけ。で、俺はほら正直さ、その、ファンですとかさ、ヨーナピちゃんの曲良かったですみたいなことを言われるのかと思って期待しちゃったわけよ。だけど実際がそうじゃなくて、財布が一緒だったっていうことで声をかけてくれただけだったんですよ。
はい。
で、これちょっと勘違いして恥ずかしいじゃないですか。だけどね、その後その人がね、俺に何て言ったと思います?
財布一緒ですね、の後。
そうそうそう。思いつかないでしょ?思いつかないでしょ?
思いつかない。
まあまあ、そうですよね。やっぱり同じ財布ですよねって言ってくれたわけ、にこやかに。俺に。で、その後言ったのが、そうですよね。私、やっぱりこれ同じ財布ですよね。あれ私、カバンに入れといたはずなのにって思ったんですっていうのよ。俺、泥棒に間違えられてたの。
やっぱりその泥棒顔になってきてんのかな。
いやいやいや。そんな
わけ
ない。いや、確かに俺ね、その、車で行ったんだけどさ、うん、ちょっと出るときは割と手で財布を持ってるからさ、ずっと携帯と財布を手に持ってさ、ずっと作品をいろいろ見てたわけよ。で、その、似顔絵してる周りもいろいろこう、うろちょろしてたから。
うん、
でもって言うと、その、ナビちゃんがね、その場はその撮影 OK の場所と撮影 NG の場所があるんだけど、撮っていいのって聞いたら、ラムさんだったらどこでも撮っていいですよって SNS にアップしなければってね。行かないと見れない作品もあるから。で、パシャパシャ撮ってたんだけど、もしかしたらその似顔絵描いてもらってる人は気が気じゃなかったのかもしれないよね。その俺が周り歩いてる間も。あれ？あの財布？私の？プロデューサーだぜ、俺。
なんか、撮影禁止のところもすごい写真撮ってるし。
そうだよ。
不審者。
そう。で、そのさ、私、カバンに入れといたはずなんだ。要はその、同じ財布だったっていうのが嬉しかったんじゃなくて、うん、多分、ほっとしたんだろうね。盗まれてなかったっていうことでね。
はいはいはいはい。
だから、よく思い出してほしいんだけど、俺これさ、帰り際に言われてるから、うん、そのやりとりを横でずっと、ヨミナピちゃんが聞いてるわけよ。もう、恥ずかしくてしょうがなくてさ、まあ、苦笑いするしかないよね。
そうだよね、うん、やっぱその万引き G メンと同じタイミングだもんね。
そうなんだよ、
声かけのタイミングは。
お客さんなんか忘れてませんか、
お会計まだですよねと一緒だもんね。
そうだ、こっちも払えばいいんでしょうしかないから
、まだですよね、がこう財布一緒ですよねになっただけでしょ。
そうだ、これ僕テレビだったら俺が財布を投げつけて帰ろうとするっていうところでしかもう成立しないわけじゃん。だけど実際には違うから。
そうだね、ヨーナピちゃんもいるしね。
ヨーナピちゃんも見てるし。いや、そうなんだけどさ、だけどさ、
ね、
その、
うんうん、
その人もさ、その、同じ財布って気づいたっていうか、多分俺に声をかける前にカバン見たと思うの、慌てて。
うんうん、
で、カバンにあるわけじゃん、自分の財布は。
そうだね。
その時点でさ、その、あれ、私カバンに入れといたはずなのにと思ってってさ、俺に言う必要ある？
そうね。だ、まあ、よっぽどなんかその、テンションが上がったのか、その、うん、何かしら心が大きく動いてるわけじゃん。
まあまあそうだね、
特に。財布がなくなってるかも、取られてるかもしれないけど、違った。
うん、
でもこれを誰かに、その人に伝えたいっていう、うん、なんか結構複雑な状態じゃん。
そうだね。
だからなんかこう、帰っちゃうかもしれないし。
しかも直前はさ、大好きなヨーナピちゃんに1対1で似顔絵を描いてもらってる状態だから。
そうそう。
テンションが普通じゃなかったんだろうね。
そう、きっとそれで言葉のこう、チョイスが、間違ったんだと思うけど、まあ、やっぱりその、これまでに前科もあるし、
ね。いや、その人前科知らねえだろ、俺ね。いや、前科なんかねえわ、別に。まあ、そうね。
やっぱ、その、手柄泥棒までならまだ合法ですけど、
うん、
財布泥棒になったら本当終わりだからね。
いや、そうだよね。だけどこれ本当さ、その目の前でさ、まあ、自分のファンの人がさ、自分の曲作ってくれた人のことをさ、割かしソフトに泥棒扱いしてるところに立ち会ってしまって、ヨーナピちゃんの気持ちっていうのを考えるとなかなかこう、複雑なものがあるよね。
そうね。
一回ゲストに来てもらって、あの瞬間の気持ちを聞きたいな。
ヨーナピちゃん。もっと売れないといけないね。
そうだよ。うんうん、そういう問題なのか。まあまあそうだな。
だって、これがさ、
うん。
いわゆるその、大スター様だったらさ、
うん、
そうはならないじゃない。
まあまあ、まあどうなんだろう、同じ財布？
そうそうそうそう。
まあそうだね。
それはやっぱそのよく知らないおじさんだから、
うん、
泥棒かと一瞬思うけど。
しかも妙に長くいるしね。ギャラリーももう2週ぐらい見てるから。
うろうろうろ
うろ。うろうろうろ。そうだよ。だって、ほら似顔絵描いてもらってる時やっぱあんま動いちゃいけないからさ。
そうだよ。だってこれがさ、もう、うん、国民がみんな知ってるような人だったら、
うん、
もう財布一緒で、使ってる財布一緒だと思ってにしかならないと思うんだよ。うん、
なるほどね。
一瞬も疑うことないと思うんだよ、武田鉄矢とかだったら。
まあそうだね。
うん。
やっぱもっと売れなきゃダメだな、頑張ってな。
やっぱもっと売れよ。
そうだ
よ。顔売ろ
う。もしかしたら、俺とナピちゃんがグルだと思ってたっていう可能性もあるよ。はい、こっち見てください。
ここやばいよ。
こっち見てくださいって。顎引いてくださいみたいなさ。
似顔絵描いて注目させてる間に。
ニューヨークじゃねえんだからさ。
顔クイってやってる間に、うん、ウインクで今みたいな、
そうそう、相棒がね、
来るみたいなね、
そう、似顔絵の相棒がね、
うんうんうん、
やってる可能性はあるよな、
うんうんうん、
まあこれ本当にすぐ松本君に話したかったんだけど今日まで我慢した。 いや、でも個展自体はすごい素晴らしかったね。作品もほとんど、完売みたいな状態で、一番大きい作品が初日に売れたって言ってたんだけど、それもなんか、実際生で見ると、すごい迫力のある作品でね、よかったんですよ。
へぇ、
うん、なことがあった、俺は。
多彩な人なんだね。
そうだね。なんか、その、エネルギーを感じた、すごく。いろんなことをやるぞっていう。でしたかね。ちょっと一曲聞いて松本くんの今週の話もちょっと聞きましょうかね、じゃあ。
はい。
ちょっと今日変則的に、2曲目も、じゃあ僕の紹介でいきたいと思います。
はい。
まあ、当然、この曲でしょうね。ヨナピちゃんの、私がプロデュースした曲、去年の、1曲目違う、4曲目か。になります。ヨナピでハローシーユー聞いてください。はい、というわけで聞いていただきましたのは、ヨナピちゃんで、ハローシーユーでございました。ラムライダープロデュースでございます。
はい。
ああ、ごめん、外出ちゃった。はい。というわけで、クソ、今週はこんなことがありましてね。うん、その後はね、
なるほど。
コンティニューのね、取材でね、
うん、
グッドスマイルっていうフィギュアの会社にちょっと行かせていただいて。
はいはいはい、はい。
それから原稿も書くんですけど、なかなか、その日はすごく充実していろんなことがありましたね。まだ言えてないことは原稿に書いたりするけど。まあまあまあ、とにかくね、やっぱもっと売れなきゃっていう結論でいいですかね、ラムライダー。
そうですね。
売れれば勘違いされなくなるのか。まあ俺のこと知ってれば、そうだよね。そうそうそう。
そうだよ。
まず、だって、そこで知られてない時点でまだまだだよな。その、ヨーナピちゃんのその古典、その、ウェルカムとヨーナピワールドっていう世界観の古典に行って、まだ顔が分かられてない時点でまだダメだね。
そうだよね。まあ、プロデュースしてる人だからさ。
うん、あとやっぱ、なんだ、どうしたらいいんだ、その、泥棒っぽく見られない見た目に変えるにはどうすればいいのかな。だよな。
やっぱり唐草模様の。
うん。泥棒ひげと
スカーフをやめたらいいんだ。
そうだね、ひげも剃ってね。
うん、ひげも剃って。
マジックで描いたひげも落として。
うん。
そうだね。いやあれは笑ったなっていうか、うん、苦笑いするしかなかったけど。もうヨーナピちゃんの方見れなかったからな。どんな顔したんだろう。って感じだね。言ってよかった。すごいいい個展でした。うん。またなんかどっかでやるのかな。なんかまた作品出力してるって言ってたから、またなんかやるのかもしれない。ということでございました。うんうん、松本さん、どんな一週間だったですか？なんかありましたか？
そうですね。この一週間はですね、
うん、
そういえばその先週の火曜日は、人間ドックだったんですよね。
うん、お会社の？
そうそうそう、うんうんうん、話してないよね。
してない、してない、してない、してない。
で、人間ドック行って、
うん、
で、結構さ、前に東新宿住んでて、
うん、
東新宿に、これも、サラリーマンの皆さんにおすすめ、人間ドックなんですけど。
あ、自分で選んでいくの？ごめんごめん。
あ、どうなんだろうな。うちの会社はなんか自分で選んで予約していくんですけど、
うんうん、
東新宿にフィオーレ健診クリニックっていうのがあって、
うん、
そこ割と広くて、綺麗で、
うん、
で、男女別になって、てるんですよ、
うんうんうん、
でそんなに混んでなくて、
うん、
サクッと終わっていい感じのところで、
なるほどなるほど。
で東新宿に住んでる時はずっとそこ行ってって、
うん、
で去年引っ越してこっちに、
うん、
でこの近辺で探して、
うん、
で北参道のあたりにあるところ行ったんですけど、
うんうんうん、
そこも狭いし男女一緒だし時間かかるし、うん、でもう行かないって思って、
うんうん、
で今年またそのフィオーレに戻そうかって思ったんだけど、いろいろ病院のホームページ見てさ、
うん、
どんな感じか、
うんうん、
でそしたらその東新宿にもう一個、
うん、
その去年新しく建ったその健康診断のところが病院ができてて、
うん、
でそれがもうフィオーレよりも駅から近くて、フィオーレも駅からすぐなんだけど、
うん、
もっと近くて新しいところができてたから、
うん、
今年それにしてみたんですよ。
ほうほうほうほう。
新宿健診プラザっていうところなんですけど。
あ、割と健診に特化した
施設なの？そうそうそう。
うんうん、
あそこも新しいし、綺麗だし、
うん、
混んでないし、サクサク終わるしで、そこもすごい良かったっていう。
そうなんだ。
健康診断で、もうやっぱり、まあ、どこ行ってもやっぱバリウムは 辛いね、毎年。
そっか。あれさ、どこまでそのバリウムの飲むのって本当に簡易的な検診だけやる会社としっかりやるところだったりするけど、バリウムはみんな飲むのかね。俺しばらくバリウムなんか飲んでないな。
多分35以上かなんかになると、
うん、
バリウム、まあ、人間ドックになるんだよね。で、人間ドックになると、うん、バリウムなり、胃カメラなりで、胃の検査が入ってくるんだけど、
うん、
まあ、オプションで胃カメラにすることもできるけど、
うん、
まあ、基本はバリウムみたいな感じなの。で、最初シュワシュワの発泡剤を、こう、はいはい、飲んで。
まずいね、あれね。
そう。で、その後、こう、バリウムをこう、一気に飲んでさ。
あるね。
で、あれもうそもそもあの量を一気に何か飲むってことはあんまないから、俺。
うんうん。
それもしんどいわけ。もうお腹タポタポになって。
うん、わかる。
で、そのしんどい状態で台に乗せられて、はい、右に2周回ってくださいとかさ、言われて、いい大人がさ、
回って言われてもまあ。
いい大人が若いやつに指示されて、2周回ってさ、
2周回ってさ、
2周回ってさ、機械に捕まったまま逆さにされたりしてさ、
おもちゃだもん。
やつさ、もうそうそうそうそう。
なるほどね。
あれはまあもう毎年こう人としての尊厳を失った気分になるね。
なるほどね。
バリウム検査。
ははははは。
でもその病院はすごい良くて、検診終わった後、なんかちょっとだらっとできるソファーみたいなエリアがあって。
うん、休憩所みたいな。
で、そう、なんか、フリーでお茶とか飲めるようになってて。
うんうん、
で、おせんべいとか。
うん、
あとなんかラスクとかさ。うん、
その
ちょっとちゃんとしたいいラスク、銀座の松屋に入ってるラスクのお店の。
はいはい、あるね。ちょっと青いラインが入ってるやつかな、袋に。
そう、赤と青。
美味しいよね、あれね。
とか置いてあったりして、
うん、
結構良かったんで来年からはまたそこにしようかなって思ったんですけど、
うん、まだ結果は出てないんでしょ？
結果は出てない。
結果発表はいつなの？
結果発表はね、うん、2週間後ぐらいかな。
ここででかい病気が見つかったりもあんのか？
ん？
ここででかい病気が見つかったりとかもあんのか？まあ要件再検査とか。
何年か前は、うん、再検査行ってくださいって言われて、
うん、
多分オーディオギャラクシーでも話したけど、
うん、
どこにどういう懸念があるから言ってくださいとか何も言われないまま、
うん、
再検査行ってくださいって言われて、
あ、そうなんだ。
そう、それで採血して、
うん、
なんかちょっと診断受けて、で最終的に、うん、調べたんですけど、
うん、
がんは大丈夫でしたって言われたの。
まあ、ガンはって言われると怖い、ね。
ガンの疑いがあったらしい。
ああ、そうなんだ。
っていうのを、結果発表で知るっていう。
ああ、じゃあ、あれじゃん、肺に影があったとかそういうあれじゃねえか？
なのかな、
う
ん、
そうかもしれない、ね。
そう。
もう行かなきゃな。ガン保険今、見積もり取っててさ、入ろうと思ってんだけど。
うん。
そうだね、一回行かなきゃな。
そんなことがあったりとかしましたね。あとね、俺、シーシャカフェに行ったんですよ。
ああ、あら、水タバコというか。
そう。
僕も上海で行ったわ。うん。
初めて行きました、
ね。タバコ吸わないのにね。どうでした？
タバコ吸わないんですけど。
うん。
どういうもんかっていうの全く知らなかったから、
うん。
どういうもんかっていう興味もあり、
うん。
で、よくよくこう聞いてみると、
うん。
いわゆるタバコみたいにああいう臭い、
うん。
というか、
うん。
ものでもないみたい、
うんうんうん、
で、ちょっとなんか、面白かったらいいなと思って、行ってみたんですけど。
うんうんうん、最近流行りですよね。
うん。で、ね、渋谷の、
うん、
なんつったかな、
うん、
なんか名前忘れたけど、
うん、
結構その、連れてってくれた友達曰く、
うん、
まあ、シーシャ屋さんって、
うん、
まあ、個人でやってるような小さいところが多くて、
あ、そうなんだ。うん。
あんまチェーン店みたいなのはないんだけど、
うん、
その人はもうチェーン店の方が好きらしくて、
うんうんうん、
個人でやってるようなとこは、
うん、
もうなんかそこの店員の女が彼氏呼んでずっとイチャイチャしてて、注文がしづらいような店があったりとか、
あ、そうなんだ。
なんかそういうの、そう、なんか、ところもあったりするから、
日本で行ったことないんだよ、
チェーン店のマニュアル化された接客の方が心地いいみたいなこと
を言って
て、で、 行った時は、まあそこ、結構その新車カフェにしては広い店に連れてってくれたんだけど、
うん、
そこもなんか雑居ビルの何階かに入ってて、
うん、
あの、エレベーターが開くともういきなりお店なのね。まあ、大抵そうだと思うんだけど。
うん、逆にちっちゃいビルだからってことか。
そうそうそうそう。なんか、大抵の、まあ、レストランとかでちょっと廊下みたいなのがあって、
うん、
なり、その、ちょっとついたてで中全部見えないようにして、
うん、
受付みたいなのがあって、みたいな感
じ。まあ、もう一個入り口があってとかね。
そうそうそう。うん、もうそこは多分スペースを有効活用するために、まあ、はい。そのエレベーターのドアが開いたらもう広めの部屋みたいな感じだね。
うんうんうん
う
ん、
で、こうソファーがわーって並んでて、
うん、
で、行ったのがね、いつだっけな。日曜か。日曜だったから。
おととい？
おととい。
うんうんうん、
結構混んでて、
うん、
日曜の9時ぐらいか。
うんうんうん、
で結構混んでて、でもギリギリ席空いてたからまあ座って、
うん
で、あの、機械部がかっこよくてさ。
ちょっと背が高いやつ？
そうそうそうそう。うんうん、あれ、でっかくてさ、
うん、
あの、炭でやんのね。
あ、そうなんだ。え、俺が見たやつ何だったのかわかんない。うん。
焼肉屋さんみたいな炭を、
うん、
その、なんか、長細い、こう、壺みたいなやつのさ、
うん、
先っちょからなんか、チューブが出てて吸うじゃん。
うん、うん、そうだね。
で、その、壺の方のてっぺんに、
うん、
多分その葉っぱと、
うん、
匂いのついた葉っぱと、
うん、
蚊がこう入ってる、なんか、うん、なんだ、急須みたいなやつがあって、
うんうんうん、
で、そこになんかこう、赤、いわゆるもう焼肉屋さんで使うようなあの炭、
うんうんうん、
ポンってやって、
火が入ってるやつね。
そうそうそう。うん、で、店員さんがその自分用のさ、酢、うん吸い口みたいなのをこうチューブにつけて、ブワーって吸って、多分その、いい感じに煙を作るんだよね。
あ、てか俺が知らなかっただけで、基本水パイプはやっぱ炭だね。多分俺が吸ったやつもそうだったんだな。俺が火元を確認してないだけで。
あ、そうなんだ。
考えたらそうだわ。火ついてなかったもんだって。
そうそうそう。で、その店員のお兄さんがものすごいブワーって吸うわけよ。
うんうんうん。
もうそれをやんなきゃいけないわけ、店員さんは。
うんうん、
そのみんなの。水タバコを出すために。
吐くみたいな感じだ。
そうそうそうそう。でも結構な量をそれで吸って吐くから、
うん、
これすげえなーと思いながら見てて、
うんうん、
で、これをその、ひっきりなしに来るお客さんの一テーブル一テーブルごとに、やってるわけよ、
うん、
そのお兄さんは。
めちゃめちゃ吸ってるね、自分もね。
そうそうそう。だからすごいなーと思って見てて、うん、で、あれ、ずっとやってんだよね、あれもね、っていう話を友達としてて、
うん、
で、そんな話をしてたら、
うん
近くのテーブルで、
うん、
そこを店員さんに聞いた人がいて、
うん、
これいつも吸ってるんですね、いいですね、みたいな話をして。
ははは
そしたら、
うん、
もうお兄さんは、いや、最初は良かったんですけど。
まあ、そりゃそうだよな。仕事で毎日
とさすがにちょっと吸いすぎてしんどいみたいな話をした、
ね。体調にも影響するだろうしね、まあ、
うん、
普通にニコチン入ってるやつだったら。
そうそう。で、俺も、実際ね、やってみて、
うん、
俺、タバコも吸わないから、
うん、そうだね。
煙をこう、吸うもの全体の、その、お作法が分かんないから、
うんうんうん、
その友達にどういう風にやるのか聞いて、
うん、
やったんだけど、なんかこう、水タバコは、
うん、
その肺に入れるわけじゃなくて、
うん、
こう、吹かすような感じで、
まあ、口に含んでみたいな、ね。
そうそう、フレーバーを楽しむみたいな感じらしかったので、うん、それでやったんだけど、うん、もう全然そのタバコっていう感じよりも、うん、多分そのラムがよく吸ってるフレーバーの電子タバコ的な多分感じなんじゃないかなと思うんだけど。
そうだね、あれに近いかも。
うん、
まあだからタバコはさ、よく、まあ吸わないとわかんないけどさ、
うん、
葉っぱが巻いてある先っぽの口のところはさ、発泡スチロールみたいなさ、
うんうん、
あれがまあフィルターになってるわけじゃないですか。
うん、うん。
あれの代わりに水の中を一回こうくぐらせるみたいなイメージでしょ、多分あれって。
そうだね。
ボクボクって。だから、
それ
タールもないし。
くぐらすことによってニコチンがだいぶ、ほぼ。
ニコチン、タール、タールがなくなる。タールがなくなるね。うん、タールがなくて、ニコチンだけとか、うん、あるいはニコチンがないやつもあるっぽいんだけど、フレーバーだけの。
うんうん。そうそうそうそう。なんかそういうのもあった。
そう、俺も一回それさ、海外でやってさ、あ、いいなと思って、うん。なんかやっぱ、俺がさ、普段吸ってる電子、ベイプみたいなやつとかとはさ、
うんうん、
煙の量が確かに違うの、全然。
あ、そうなんだ。
で、なんか水通してるせいか、ちょっと、なんか、ちょっと、 電気で温めたような嫌な匂いもないから、これいいなと思ってアマゾンで調べたんでね、4000円ぐらいからあるんだけど。
あ、C 社の？
そうそう。あ、でも確かに炭を焚かなきゃいけないっていうのはちょっとスタジオとかではハードルが高いよな。その、火の元っていう意味でも。
うん、そうだね。
で、俺がやったやつはそのエブリとかとさ、友達のね、アメリカ人の3人ぐらいで1個の C 社からこう出てるパイプで吸うやつだったんだけど、
うんうん、
なんかまあなんか気分は良かったね。ビール飲みながらそうやって吸ってたらね。
なんかあの、
リラックスできる。
やっぱどっかでこう煙をプカーッと吐く憧れみたいなのは。
タバコ吸わないから。
そうそうそうそう。うんうん、あったからなんかちょっと楽しかったね。
じゃあ別にそれでクラクラしたり気持ち悪くなったりなかったんだ。
ああ、全然ない。
よかったね。いいな、
で、あれ、一回というか一つ注文すると、うん、もうあれで1、2時間。
そうだね。
1時間くらい持つじゃん。
何回か行ったけど基本的に使い切らずに帰るって感じですよ。もう一回行こっか、みたいな。
そうそうそうそう。なんかそれが、その、ゆっくりできるというか、
うん、
もう、それが1、2時間持つものだから、それぐらいはいていいみたいな感じじゃん、
うん、うん、そうだね。
だし、基本的にはなんかソファーの席だし、
うん、
渋谷でこういう居心地のいいソファーでゆっくりできるお店って、よくよく考えたらあんまないな。
そうかも。確かにちょっと本とか持ち込んだらすげえいいかも、一人で行って。
そうそうそうそう。なんか、テーブルによってはもうスイッチみんなですげえやってたりとか。
スイッチ？ああ、ゲームね。
ニンテンドースイッチ、
ね。ああ、いいね、いいね。対戦の何かのゲーム。
そう、だからなんか。
PUBG やりながらとかいいじゃん。
そうそうそうそう。いいね、なんか結構、そういうゆっくりする場所として、
うん、
あ、結構いいなって思った。
なるほどね。今度みんなで行こうか、じゃあ、
うん。うん。普通のカフェよりよっぽどいいやって思った。
なるほど、なるほど。
うん、
ちょっとじゃあみんなも誘ってね。まあ来るかわかんないけど、連中。
うん。
やってみましょうかね。一曲
LINE で誘ってみたら。
誘ってみるよ。
うん。
それやってみよう。今、局長に誘ってみるわ。
うん、
じゃあ3曲目行きましょう。お願いします。はい、3曲目。
じゃあ3曲目は、チャカカーンで、
うん、
Like Sugar。
はい。
はい。聴いていただきましたのは、チャカカーンで、Like Sugar でした。
何これ去年の曲なの？
そう、去年リリースされた新しい曲なんだよね。びっくりした。
去年リリースされたことも驚きだし、去年リリースされたチャカカーンの曲が普通にかっこいいってことにびっくりだった。
そうそうそうそう。
いいですね、
そうなんですよ。
チェックしてな
かった。最近知ったんですけど、
うん。さあ、今日のメールテーマ行きましょうか。今日のメールテーマ、まあもちろん僕のその、この間のエピソードから勘違いをメールテーマにしております。
はい、
うん。どうでしょうか。
では、紹介していきます。
うん、
世田谷区プリンス高橋さん。
うん、
勘違いされてたことは、小学校の時にサッカースクールに通っていて、
うん、
コーチが3人いたのですが、
うん、
一番怖くて偉いコーチが僕のことを斉藤と呼んだことです、
うん、
僕は高橋です
名前
他のコーチは間違っているのを気づいているのに訂正してくれなかったことがありました、
うん、
スクールは3ヶ月で辞めてしまいましたがそこから人の名前だけは覚えようと思いました、
うん、
お二人は名前を覚えるのは得意ですか？もし忘れた場合はどう対処してますか？
あ、どうですか？人の名前とか顔
割とその覚えようって思う人に関してはちゃんと覚えられる方なんですけど、どっちかというと自分が覚えてもらえない方なんだけど、
うん、
忘れちゃった場合は、まあ、よく、言うやつで、
うん、
フルネームなんでしたっけ？
わかる。
聞き方をするというやつですかね。
はいはい、ありますよね。うん、俺なんかはやっぱりその仕事とかで紹介される人、とりあえず紹介みたいなすごい多いじゃないですか。
ああ、そう
ですね。ちょっと一瞬挨拶だけみたいので紹介された人が意外と2回目とかに会うと、この間どうもみたいのがあったりして、
うんうん、
あれ、顔は確かに見覚えあるけどって時は、素直に近くのマネージャーさんに、うん、ごめん、あれ誰だっけつって、あれはあれあれの人で、この間こういうとこで挨拶してみたら教えてもらって、ああ、そうだそうだで話すことが多いですね。あとは、もう本当にネットで検索するとか、有名な人だったら、
は
するけど、確かに覚えらんねえなんだ。覚えらんねえか、多分覚える気がないんだろうな、紹介されてるとき。
いや、そうだよね。だって、その、この出会い何かにつながるかみたいなのも あるときもあるだろうし。
まあ、その、紹介してる人が仕事をしたっていう事実のために紹介することもあるしね。
うん、
もうこれ、ここに来たら俺仕事だからこれやんなきゃみたいな感じでいろんな人紹介してくる人も結構多いから、まあ確かにそっから何かが生まれる場合もあるんだけど。
何かこう、自分の中で何か自分とのつながりを見つけられないとなかなか難しかったりするよね。
そうだね。逆に自分から話しかけてくれた人のことは大体忘れないかな。
うん、うん、うん。
すいませんっつって、僕こういうものでとか言われたらあれだけど、 ラムさんちょっといいっすかって一応引っ張られて行った人のことがなかなかこう、記憶できないことが多いな、俺もな。で、確かそのフルネームのことを活用したり、近くにいるマネージャーさんに素直に聞いたりとか。
うんうん、
たまにあるのがマネージャーも誰だかよくわからないけど、親しげっていう人はたまに、なんかその楽屋とかに紛れ込んでたりはするよね。
業界あるあるだね。
で、何年かに一回ぐらい最終的にアーミーに、うちの社長にまで聞いても誰だかわからないとこも時々ある。つまみ出した方がいいんじゃないのみたいな。あるよ。
そうだね。で、ちょっと似た財布持ってたりしてね。
危ない危ない危ない。自分のカバンすぐまさぐってね、ああ、当たったみたいなね。
そうそうそうそう
なっちゃうからさ、本当に気をつけないとだな。まあそんな感じですね。
うん、
覚えなきゃね、人の名前。次行きましょう。
はい。
うん、
新座市徳間子さん。
うん。
ラムさん、松本さん、こんばんは。そして、ネギっ子のナオさん、結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。この番組関係ないけど。
さて、勘違いですが、うん、ポン引きらしき人に、新宿で5000円で遊ばないかと言われ、
うん、
居酒屋かキャバクラの勧誘かと思ったら、
うん、
5000円あげるから俺と遊んでくれないという二丁目界隈の方のナンパで、
ああ、ナンパ、ね、
上京したての田舎少年だったので僕はとにかく驚きました、
うん、なるほど、
勘違いでついていかなくてよかったという思い出です。
ああ、そうか、それはもう本当にその5000円でいいことしないっていう意味だったんだね、その
かな、
別に遊んだついでにどうとかじゃなくて、まあまあそれは確かに自分がその趣味がなければね、
うんうんうん、そうだね、
なるほどな、
勘違いな。葛飾区純0611さん、
うん、
こんばんは。今から20年以上前の話です、
うん、
田舎から東京に来てクラブに行ってました。そこですごい綺麗な人がいて気になってたのですが、
うん、
その人は実は男性でした、
うんうんうん、
東京はすごいなと今でも歌舞伎町に行くと思い出します。
なるほど、
うん、
そういう勘違いってある？その男か女か分かんないみたいな。
あ、どうだろうな。どっちかっていうとさ、
うん、
なんかおじいさんとかおばあさんぐらいの年になって、
うん、
どっちだっていうのはある。
ああ、あるね。ある、うん。絶対おじいちゃんかなと思って近くに行ったらおばあちゃんとかね。
そうそうそうそう。
あるな、
うん、
たまに仕事で知り合う人で絶対普通に女の人だと思ったら、あの人、まあもともと男性なんですけどね、みたいなのあるな。
あ、そう。
うん。
びっくりする。なるほどね。うん、
ですね。
次。
勘違い。うん。
うん。千葉県津田市県さん。
はい。
ジャカルタとジャマイカを間違えて危うく飛行機を予約しそうになりました。う
ん、あ、怖い。
青年、海外青年協力隊でジャカルタに行っている友達に会うために HIS カウンターへ、
うん、
ジャカルタをジャマイカと言い間違えたまま、
うん、まあ怖い。
HIS のカウンターで飛行機予約の話が進んでいきました。
なるほど。
一番安いのがアメリカン航空、
うん、
アメリカ経由でジャマイカに行く便が最もお得だと説明され、
うん、
海外に慣れていなかった私は疑いもせず、
うん、
世界の中心のアメリカを一度通すとアジア行きでも飛行機は安くなるのか、アメリカってすげえとアメリカの凄さに感心してました、
うん、
値段が提示されてさすがに間違いに気づき、うん、謝りながらジャマイカ行きの飛行機を探してもらいました。これジャカルタだよね、
う
ん、
そうだね。いやー、
最後も間違
えた。なんかちょうどあのさ、なんかニュースというかワイドなショーでも見たんだけどさ、よくあれでしょ、うん、あのお台場のさ、
うん、
青海とさ、
うん、
あの八王子の方の青梅を間違えるっていうので、イベントで真逆に行っちゃうとかが結構あるっていうよね、
うんうんうん、
なんかそれでアイドルがイベントに間に合わないとかさ、
うんうんうん、
あるって聞いたな。なんかそういうのあります？行き先を間違えたとか。行き先間違えたとか、ね、
あー、どうなんだろうな。
ほんまね。
あるかな。あの、俺はどっちかっていうと、
うん、
行き先間違うっていうより、
うん、
その必要なチケットを忘れたりすることが多いな。
そうですね。それは結構あるね。
うん、
俺なんかそういうでかい勘違いあるかな。今、頭の中でこう記憶を辿ってんだけど、勘違いな。
うん、
まあ、このラジオで結構やってる気はするけど、すぐに思い出せないな。
まあそうだよね。その、カルボナーラって自分が言ったっていう
勘違い。それ勘違い。まあさ、それ勘違いだからね。そう、それ勘違いだから。
勘違いっていうか、勘違いだから。
まあ思い込み、そう思い込みだ。泥棒ではないよね。うん。
うん、
勘違いだから。
泥棒だけどね。泥棒
ではないけどね。
ね、
うん。ちょっとね、
うん。
さあ次行こう。うん。次行こう。
ツイートまでしてたし。
うん、そうだね。ツイートで発覚したし。うん、犯行が。
わかんないし、もちみたんさ。
うん。
大人になって気づいた勘違いなのですが、
うん、
私はエッチの時は必ず声を出さなければいけないと思っていました。
なるほど。
それも割と大きな声を出さなければいけないものであると信じて疑いませんでした。 だいぶ大人になってから声を出さないのがいいと思っている人たちもいると、それが興奮する人もいると知りました。
なるほど。
お二人は声を出すこと出さない子、どちらが好みですか？
どうですか、松本さんは。
僕はもう AV で育ってるんで、声を出す子の方が好みですね。
ああ、なるほどね。俺はどうかな。
いや、まあ
な
んか、結局、
うん、
結局ね、その出そうと思って出してるにしてもですけど、
うん、
その出そうと思って出してる感が、やっぱ出ちゃってる場合は冷めちゃいますから。
そうだね。やっぱりでも、うん、俺やっぱなんか出ちゃうのをこう我慢してる感じが好きですかね。うん、
なるほどね。
あとちょっと苦手なのはあの吸うタイプの人だね。
うん、あの外国のポルノ的な。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい、
吸うタイプの人は、わ、吸ってるなって思っちゃうから、やっぱなんかどっかからやっぱ BGM が聞こえてきちゃうから、そういう人は。陽気な。
コンテンポラリー。
コンテンポラリーミュージックが聞こえちゃうから、中学生の時に回ってきた陽ピンみたいなやつだね。吸う人はちょっと、でもやっぱり帰国子女とかの人で吸う人いたな、なんか。
あ、やっぱそう、なんでだろうね。
やっぱそれやっぱ文化なんだろうね。別にその、体に備わった何か反応じゃないんだと思うよ。あの、何にしても。何か記憶でここはこういうもんなんだっていうのをみんながそれぞれ、覚えてて、出ちゃう出ないは別として、出るとしたらそういう感じの声になっちゃうっていうのは多分刷り込みがあるんじゃないみんな。っていう気はするけどね。
そうだよね。
もちみたんは急、こう、時々こういう急に下ネタ送ってくるよね。面白いね。
そうそう。女のこういう感じのを送ってきてくれましたね、たまにね。
はい、ありがとうございました。これからも、あの、出すなり出さないなり好きにやってください。
そうだね。うん、参考にしてください。
はい、参考にしてください。僕はやっぱ我慢してるけど出ちゃうのがいいな。
なるほどね、
う
ん。
そういうのがいいと思います。
だから基本出す人が、
うん、
聞こえちゃうからって言って我慢しだした時とかはもちろんいいですよ。
そうですね。それでいいですよね。
うん、
やっぱりね。
うんうんうん。はい。
そんなこともしてねえな、もうずっと。はい。お願いします。
はい。うん、横浜市。
はい。
デニス400さん。
うん。
こんばんは。子供の頃、
うん、
人を、死と、
うん、
SIT をね、使徒と発音するのもありだと思っていた時代がありました、
うん、
テレビをつけるとアナウンサーやタレントが使徒と発音していましたから、うん、ある時関東の人は火を死と発音すると知って、
うん、
やっぱり人でよかったんだと思いました、
うん、
今では日比谷を渋谷と言われても渋谷と勘違いすることはありません。
そんな江戸っ子みたいな人まだいる？おじいちゃんとかじゃないか、日比谷を渋谷っていう人、うん、
そうだね。
自分の子供の頃でもあんまいなかったけどな。使徒。あ、でも子供でたまにそういう子いたよね、なんかね。なんか。
そうだね。
口の下の形なのかなんかわかんないけど、そういう風に言っちゃう子、
うんうんうん、
とかはいたイメージだけど。まあ勘違いね。
フィが火になるとかね。
ああ、そうだね。いたいたいた。うん、そうだな。
ヒリピンって言って
る、ね。ヒリピン、それやっぱ、ヒリピンも江戸っ子味があるな、ちょっと。そうね。
うんうん。
面白いですね。勘違い。一曲いきます？
いきましょうか。
一旦。はい。今日の4曲目になります。お願いします。
はい、
あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。かけますんで。はい、お願いします。
はい。4曲目。スタースリンガーで、If It Shall Come。はい。聴いていただきましたのは、スタースリンガーで、If It Shall Come でした。
うん。これはこれで2016年。
うん。
99年かと思った。いいですね。ちょっとディスコハウス
のやつ。はい、
さあ、どうしましょうか、この後はメールテーマ。
です。じゃあ、最後一個読んで。
うん。
読みましょうか。
はい。
大阪府ほむらさん。
うん。
普通のお便りですね。
はい。
2月16、マッスル両国大会を観戦しました。
うん。
8年ぶりのマッスルは不安になる出だしから徐々に盛り上がり、うん、この8年の間に生まれた新たな人脈をフル活用、
うん、
序盤に振られた伏線がクライマックスに生きてくるマッスル感のありつつ、両国という舞台に合わせてスケールアップした見事な作品でした、
うん、
やっぱりマッスル酒井というプロレスラーは唯一無二の奇才だなと改めて感じ、 実感しました。
うん、
ところで、マッスルの登場人物の一人に、
うん、
藤岡紀一かな、
うん、
紀一という人がいます。
うん、
藤岡さんは、マッスル坂井さんの大学の後輩で、
うん、
DDT 映像班に入り、
うん、
過酷な労働環境に加えて、坂井さんに理不尽に怒られたりしながら、マッスルでも活躍してきました。
うん、
藤岡さんの、存在はマッスルへのプレッシャー等でストレスだらけの坂井さんにとって精神安定を図る大事な存在だったと思われます、
うんうんうん、
そんな藤岡さんも影を継ぐため地元へ帰りご結婚もされました、
うん、
さて今現在、
うん、
何の因果か坂井さんの友人なのに時々後輩のようなあしらい方をされている人物がいます、うんうん、そうラムさんです
俺か、うん、
プロレスラー金型工場の専務多数のレギュラー番組もろもろの活動
うん、
多忙を極める坂井さんにとっておそらくラムさんはかつての藤岡さんのような存在なのではないでしょうか。
なるほど。
マッスル両国のエンディングで坂井さんがこんなやることが何も決まってないイベントのチケットにお金を出すなんて、
うん、
皆さん危険な仮想通貨に投資してるのと一緒ですからね
うん、言ってた
と言った時仮想通貨イコールオーディオギャラクシーを連想してしまう自分は周囲の観客とまた別の意味で笑っていたと思います。
そうかもね。
あんなとんでもない作品を生み出す坂井さんの頭には膨大なインプットの裏付けがあると思います、
うん、
DDT や八千代コースター八千代ライブ、
うん、
藤井健太郎さん、うん、山里亮太さん、
うん、
歌丸さんに並んでこの番組も現在のマッスル坂井の構築する一部なんだなと勝手に思ってます。
なるほど。
ラムさん、松本さん、これからも坂井さんをよろしくお願いします。
どういう目線で言ってんのかな、まあ、まあ嬉しい嬉しいお便りですよね。
うん、
確かにオーディオギャラクシー。
もしそうなんだとしたら嬉しいですよね。
聞いててくれていますから、そうですね。でも確か舐められてるってところでは、本当今日も、僕普通にスタジオで仕事したんですけど、
うん、
なんかその、すげえ迎えに来てほしいみたいな感じの雰囲気を出してくるから、新宿まで迎えに来ましたよ。昼飯食うだけなのに。30分かけてね、ありがとうとか言って言って。でしたね。まあそうかもね。ありがたいですね。そうそう。だからちょっとその、今回のマッスルにもしかしたら自分が影響を与えたかもしれないということについてはブログに書いたので、読んでない方はぜひラムライダーのブログを読んでみてください。
うん、
これ、ホムラさんって言ったら本当 DDT 詳しいんだよな。なんか、
そうなんだね。
トゥギャッターでまとめたりとか、自分、ご自身のツイートもいっぱい RT したりとか、なんか、DDT が好きっていうか、多分この人本当に坂井さんのことが好きなんだろうな。
なるほどね。
っていう感じです。まあ、ありがとうございました。うん、普通のお便りね。
はい。
まあ、どれくらい影響を受けてるのか聞いてみます、今度本人に。
うん。
なとこですかね。じゃあ、告知いきます。
はい。
告知の音楽、告知の音楽。これか。よいしょ。はい、ですね、情報も発表されてるのかな？発表されてるかどうか。あ、出てる。4月9日にエブリデイズのセカンドシングル、キライキライキライがリリースになります。ラムライダーがプロデュースしております。
はい。
ね、これやっぱもう発売が発表されてる時点でまだできてないってのは時々あるんですよ。これ熱いですね。今作ってます。まさに仕上げをね。
うん、
4月9日にリリースになるそうです。
はい、
まだ2曲とも完成してないですが。
お
まあまあ、完全にレコーディングが終わってるんですけど、アレンジがまだ終わってないくらいの感じなんですが、
はい、
こちらが、4月にリリースになるということで、引き続きね、今、ハローエブリデイズと一緒によろしくお願いします。多分その後のシングルはもうできてるんで、曲はね、
うん、
この後早いと思うんですが、
はい、
ぜひよろしくお願いします。あとは自分の、作品を一生懸命作っております。
うん、
松本くんがスタジオに来てくれたらいろいろ話したいことがあるんだけど、来週あたりどうですかね、スケジュールはね。細番じゃなければ。
どうだろうか。来週。
来週こそ、色川さんの誕生日会をやんなきゃ。42歳の。あと、松本
君。42か。
まあ、松本君の40もやってないからな。
ああ。
せっかくだからみんなでやろうよ。
そうだね。
死者吸いながら。
来週もちょっと微妙だな。
微妙、まあ、頑張れてこれるんだったらね。
うん、
待ってよ。ちょっと、みんなで会いたいですね。まあまあ、別に放送の日じゃなくてもいいけどな。そろそろ顔が見たいかなという気もしております。
はい。
なとこですかね。あ、今日ちょっと早いな、いつもより。まあ、いっか。今日はこれぐらいのサイズでいきましょう。うん、
はい、
1曲ぐらい最後にかけようかな。じゃあもう1曲余分に。
うん。
なところで、来週以降。まあ、松本さんも本当ね、財布とか、本当、泥棒に間違えられないように気をつけていただいて。本当にかっこ悪かったな、あれ。
俺はもうまさに泥棒ヒゲだからね。
そうだよ。松本くんのが絶対怪しいと思うもん。そんな財布。ただ俺盗んだらしまうよ。わかんないけど。 そんな、持って歩かないと思う。あの、成功したら。
その時なんで財布持ってたの？出してたの？
俺？あ、いや、だからなんか、あの、要は車で行って、
うん。
で、カバンも持つほどじゃないか、財布とか、作品とかさ、その、そこはギャラリーでお店もやってるから、T シャツとかも売ってるから、普段から。
はいはい。
なんか買うかもしれないから、財布と携帯を持って行ったわけですよ。
なるほどね。
そうそう。で、実際ちょこちょこと小物を買ったりはしたからさ。
そういうことね。
そうそうそう。だから、まあまあ、気をつけようがないよな、あれは。
うん。
まあまあまあ。そんなことがありました。皆さんもね、そんなことがあったら気をつけてください。間違えられないようにね。
そうだね。
うん。んなとこですかね。
はい、
はい。というわけでお送りしましたのは、ラムライダーと、
松本でした。
また来週お送りしたいと思います。さようなら。
さようなら。
一曲ちょっとかけて、じゃあ。あ、別にこれ特別な曲ではないですが、僕がちょっと今日聴きたい曲、自分の曲かけます。はい、キケチャレフューチャリングムスビズム、脱構築的少女論聴いていただいてお別れしたいと思います。また来週、さようなら。
さようなら。
はい、というわけで、2月の26日の放送終了後の、ポッドキャスト限定アフタートークでございます。
はい。
今日は、ネギっ子のナオさんの結婚について。そして、ヨーナピちゃんのギャラリーに行って、俺が、いろいろ勘違いされたこと、メールテーマ勘違い。松本が健康診断と。
はい。
いった感じでお送りしましたが、今日なんかこぼれた話ありますかね？
うん、ちょうど、もう放送始まる寸前ぐらいから、
うん、
まあ、ちょっと前からやってたことなんですけど。
なんだい？
ちょっと前にさ、
うん、
俺、インスタグラムのアカウントを分けたんですよ。
うん、普通のと飯用と。
そう、普通のと飯用と、
うん、
あとなんかデザイン系の何かを見たりする用のアカウントを3つに分けたんですよ。
うん、
で、というのは、
うん、
インスタで、その、まあ、メインで使ってたアカウントは知り合いとかお友達とかの、
うん、
そのものを見るやつで、
はいはい、うん、
で、それ以外にもなんか最近さ、もうその、インスタグラムが情報ソースみたいなことってあるじゃないですか、
うん、
そのツイッター的に情報収集として使うというか、
うん、
そういう使い方、うんうん、をしようと思って、で、その友達とかレストランとかをもうごっちゃにして全部やってたらもう、情報量が追いつかんと思って。
なるほどね。あ、そのために分けたんだ。
そうそうそう。
見せたいものを分けたいというよりは。
そうそうそう。それで分けたんだけど、
うん、
で、そのデザインって、その、なんかかっこいいイラストを描いてる人とか、
うん、
なんかそういうのをまとめて見てるアカウントがあって、
うん、
で、それで見てるアカウントで、まあ、一人好きなイラスト、うん、そんなにそのフォロワーが多いわけでもない。すごい、なんか、俺は好きな絵を描いてる。
うん、
俺の好きな感じの。
難しいね、そういうこと言うのも。うん、
イラストを描いてるんだけど、
うん、
そんなにフォロワーが多いわけでもなくて、
うんうんうん、
っていう人がいたんですよ。
うんうん、
見てて。
で、
で、あ、いいなと思っていつも見てて、
うん、
で、その人は基本的にはその人を描いてるのね。
うん、
人物をこう、イラストで描いてる人で、
うんうん、
で、いいなと思ってて、
うん、
で、なんか俺、その今までさ、
うん、
明け渡くとかでさ、
イベントで、うん、
うん、中川画伯とかに、
はい。
似顔絵描いてもらったりしたことはあったけど、
あったね。
うん。まあ、基本的にあんまそういうのを描いてもらったりすることってないじゃん。
うんうんうん。
で、なんかその、自分の SNS 用のアイコン、自分で描い、自分で自分の写真をなぞって、
うん。
描いた絵を今、うん、ツイッターのアイコンにしてるんだけど、
はいはいはいはい。
なんか、そのアイコン用とか、
うん、
なんかアーシャ用みたいな感じで、
うん。
この人に絵描いてもらいたいなと思って。
あら、珍しいね。よっぽど。
コンタクト取ってみたんですよ。
ははははは
そしたら、結構、で、ちょうどさっき曲中とかにやりとりしてたんだけど、
うん、
結構、なんか、あ、こんな感じでやってもらえちゃうんだっていう条件で、
はいはい。
やってくれることになって、
はいはい、うん。
で、さっきちょうど、じゃあお願いしますっていうことで、
うん、
正式に発注をしたんですけど、
いいね、完成したら
みたい。そうそう、だから、そう、そのうち、インスタのアイコンとかが変わるかもし
れない
。
あ、じゃあ変わったら出来上がったってことなんだ。うん、そうだね。でもそれはあれだよ。きっとその松本くんがこうすごい感じるものがあったんだったら、これから有名になるってこともあるかもしれないし。だって、マウンテングラフィックスもさ、俺最初フォローした時さ、
うん、
なんでこんな面白いことやってる人のフォロワーが2000人ぐらいしかいねえんだろうと思って。で、個展、最初に開いた個展も初日に行ってさ、
うん、
お客さん他、まあ俺が多分オープンぐらいから行ったんだけど、うん、お客さん他にいなくて、後から一人二人パラパラって来るぐらいだったんだけど、
うん、
それがもう何年前か。だからその絵を買ったタイミングね、スターウォーズ
と、
マッシュアップの。それが今や、インスタのフォロワーが何人だ？まあだから1万何千人とかいてさ、ツイッターのフォロワーも増えてるし、しかも結構有名な人がみんなフォローしてんだよね。
なるほどね。
バカリズムさんのいいねがつきまくるんだけど。
そうね。
そう、だから、なんか、そういうのはきっと何かこう、早いだけで多分なんか世の中に受け入れられる何か思ってる人なんじゃない？そんな松本くんなんかだってその絵を人に頼むとかさ、まず、この人の絵いいなっていうことが、まあ、俺の付き合ってきた中であんま聞いたことがないから。
なんか好きなデザイナーというかさ、
うん。
建築家とかさ、
あ、わかるわ、わかるわかる。そういうのが好きなのかな。絵を描く人でとかいうのはちょっと新鮮だよね。
そうだね。なんかずっと、ああいう感じの絵好きだな、みたいなのはあって、
うん、
で、その、なんだろうな、雑誌の挿絵とかでさ、
うん、
こういう感じのイラスト好きだな、みたいなのずっと思ってたんだけど、
うんうんうん、
それを、
うん、
その、こういうイラスト描いてる人って誰なんだろうっていうのを調べ出したんですよ。
うんうんうん、
ちょっと前に、
うんうんうん。
あ、これはなんとかっていう人が描いてて、みたいな。うん、知らねえ湯たんぽとかさ。
ああ、湯たんぽさんね。
そう、ああいう感じの絵が好きで。
知らねえ湯たんぽさん、最近のちょっと目がクリクリってしてるやつ？
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
とか、長場優とか。
ああ、いるね。俺結構わかるわ。
そうそうそう。ああいう感じのいいなと思ってて、いろいろ見てて。
うん。
そうそうそう。
知らねえ湯たんぽさんなんかさ、昔生塗るっていう手法で有名になった人でさ、
うん、
なんかめちゃめちゃ厚く塗るのね、色を。
うん、
で、ちょっとなんか、誤解を恐れずに言えば、ちょっと漫画太郎みたいな、
うん、
タッチというか、結構激しいタッチの人のイメージだったんだけど、最近のちょっとセクシーな女の子のイラストを、めちゃめちゃなんか目がクリッとしたやつでやるのすげえ可愛いよね、あれね、ポーズとか、体型とかも。
うんそうね、そうそうそう。
湯たんぽいいよな。
うん。
なるほどね。イラストレーターもちょっと俺も掘りたいな。気になる人は結構俺もいるんだけど。
そう、なんかさ、
うん、
ずっとさ、その英字関連のさ、
うん、
グッズとかを作ったりするときに、
うん、
こういうイラストめいたものが一個入るだけで全然違うのにって思いながら、俺は描けないから、
うん
っていう思いを持ちながら作ってきたから。
なるほどね。
なんかちょっとそういう素敵なイラストを入れられる取っかかりとして誰かこういう風にお願いをできたら面白いなっていうのの。
いや、いいと思う。
一環でもあるんだけど。
いいと思う、いいと思う。
そう。
そう
ね、なんで、ちょっとなんか。
俺も絵とかほとんど飾るっていう習慣なかったけど、うん、これ一枚買ってなんかいいなって思ったもんね、そういうのも。
うんうんうん、うん。
あとまあやっぱ自分がその応援したい人みたいなさ。
うん、
マウンテングラフィックスなんかは実際その後すごい人気も出たし、一回ね、なんかイベントのロゴも作ってもらったんだけど、エレカタの T シャツのデザインもやってた。
うんうん、あ、そうなんだ。
勇者の多分番組のロゴもそうなんじゃないかな。
アルカンそれはもうその辺には刺さりまくるよね、そうそうそう絶対にね。
だから、うん、面白いね。そういう、俺も最近すごくあれを考える。やっぱその、ネットとかで作品を発表していて、うんうん、めちゃめちゃいいけど、まだ全然知られてないみたいな人はすごい探したいなと思ってんだよね。
そう。もうそれこそ俺がこんなことを始めたのはものすごく後追いではあるんだけどさ、うん、そのピクシブとかからさ、
うん、
その商業向けのところへ行った人とかも結構いるわけじゃない？
いや、もう、それがもうちょっとしたらメインストリームになるかもしれない、
ね。結構どころじゃないかもしれないけど。
うん、いっぱいいる。
そう。で、最初俺、それこそピクシブを見たりしてたんだけど、
うん
やっぱそのピクシブにはあんまり俺の好きなテイストの人はいなくて。
まあちょっとなんかこう方向性ね、若い人が好きそうなやつが多いイメージはあるよね。
そうそうそう。
まあやっぱ、こち亀の新しいのみたいなのは出てこないよな、ピクシブからあんまり。島工作とかさ。
そうそう。それで、なんかまあ、どういう風に探したらいいだろうなと思って、いろいろ今、他にもね、なんかこう、面白い、その、ビジネスベースにまだ乗っけてないのかもしれない人とかと、なんか面白いことを。
わかるわかる。
やれないかというか、その、例えばグッズにこういうイラスト描いてもらえませんかみたいな話ができたら楽しいなと思って。
あ、だそういう話はまあ俺ともじゃ相談してやろうよ。だから確かにさ、こういう仕事してて、やっぱ良かったなと思うのはさ、でもラムライダーと行って、まあこういう事務所に行ってこういう作品を出してるんだけど、うん、あなたのやつ見てすごいいいと思ったら何か一緒にやりたいっていう時にこう自己紹介が早いというのはなんか良かったなと思うね。なんかこう名刺代わりになる作品があったりとかさ。
うんうん、
っていう気はしたな。じゃあ、それもちょっとなんか、じゃあ、それはさ、まだちょっとその今の段階でどの人っていうのは言わずに、ちょっとその、アイコンが変わった時点でもしよかったら紹介してよ。
そうだね。
うん。俺もなんか新しい人探そう。うん、今日はそんなとこですかね。
はい。
うん、とても良い話が聞けました。それじゃあ、また、早速、俺に教えてくれるのね。
うん。
LINE で来ましたが、確認してみます。じゃあ、また来週も聞いてください。お送りしましたのはラムと、
松本でした。
さよなら。
さよなら。